市長に2点一般質問をいたします。まず最初は農地流動化の対象年齢の引き上げについてでございます。今壱岐市ではですね、まあ農業振興の一環としてだと思いますが、農地の円滑な規模拡大と農地の有効利用の促進という意味で流動化奨励補助金交付事業が実施されております。これの内容としましては、まあ、一定の条件を満たす農業者が土地の賃貸の契約を今の要項によりますと5年間以上の賃貸権を設定すると貸す方それから借りる方双方に10R あたり初年度に1万円が支給されるということになっております。この要項は以前は3年だったようでございますが、それが最近5年に延長されて改正はされておりますが、今回 私がここで質問しますのは、この借り手の年齢に制約がありまして、認定農業者を除いて65歳以下のものだとなっているということで、この65歳をぜひ年齢を引き下げて引き上げてはどうかということでございます。まあ壱岐だけではございませんが、農業の従事する人は老齢化しておりますし、後継者不足等によりまして65歳を過ぎてでもですね、現役としてそれぞれ活躍されているということもありますし、そういうことで、ぜひこの年は取ってもそのまま続けたいと意欲ある人をですね、救う意味を含めまして、ぜひこの対象年齢をですね、65歳以上の方にも意欲をの報奨と言った言葉なんですが、頑張っていただく。その意味でぜひ拡大してほしいということでございます。まあ今まで改めて言う何でもありませんが、この要項の狙いとするところからしますと、土地の有効利用、それからこれに付随してこういうことで推進されますと非常に問題になっております耕作放棄地等も有効の解消にも寄与するんじゃないか。それからもちろんでございますが、先ほどの最近の農政に対する国の施策等も規模拡大というものを推進しておりますしということもあります。だけど最近はまた違った面も出ておりますが、まあ大きく捉えまして規模拡大に寄与するんじゃないかということでございます。これに関連しましては、今朝ほどの5番議員の基盤整備基幹産業の振興のためにということで、市長の答弁の中にもありましたように、将来的な農業の数字としては流動化というのは避けて通れない、ぜひ推薦すべき問題ではないかということも挙げられました。それも踏まえることもありますし、私も昨年から農業委員会に席を置いておりますが、農業委員会委員32名の立っての要望でもあります。それでまあ別のルートで要望書も32名の連名で要望が出ておると思いますので、ぜひ前向きにですね、流動化補助金事業の年齢の引き上げについて今の時点で市長がどうお考えか、見解を伺いたいと思います。
瀬戸口議員の質問に対する自社の答弁を求めます。白川市長。
17番議員、瀬戸口和幸議員のご質問にお答えいたします。農地流動化の対象年齢の引き上げについてということでございます。このご質問につきましては、以前にも議会でご質問をいただいたところでございますが、現在対象年齢を65歳以下のものとしているものを、 農地の有効活用と耕作放棄地の防止を目的に引き上げるべきであるとの趣旨であると思いますけれども、ご承知のとおり、本市の財政は大変厳しく、一般財源で農地流動化補助金として年間2700万円を支出しております。金額だけで申しますと、対象年齢の引き上げを行うことは厳しい現実でございますけれども、農業委員会から先ほど委員仰せのように、5月25日付で提出された要望書及び本市農業の置かれている諸問題、農業者の高齢化、あるいは後継者不足、耕作放棄地の増加等に対し、本事補助事業の効果が高いということは十分承知しておるところでございます。合わせまして、現在までの事業の効果、対象年齢を引き上げることによる効果等を検証いたしたいと思っております。その後、その後に対象者交付要件等を抜本的に見直し、この補助金制度を効果あるものにすることにより、本市農業の発展を図っていきたいと考えておるところでございます。というようなことで、見直しを行いたいと思っておるところでございます。
瀬戸口議員。
はい。一応市長の見解としては、効果の方を検証して見直したいということで、前向きにご回答いただきまして、ありがとうございます。ということは、昨年21年度の状況をちょっとチェックしてみますと、65歳超でですね、補助金を受けられなかった人が15名おるということですね。それで対象、その金額としては約37万ということでございます。まあこれが見直されますとですね、また増える可能性もありますが、そう2000何百万のうちの30何万でございますので、そう大した金じゃないと思われますのでですね、ぜひそういう意味で見直していただいてですね、よろしくご検討いただきたいと思います。これで私も安心して今月の25日の農業委員会に顔を出すことができます。もしできなかったらどうしようかと思ってちょっと難しておりましたが、まあ余談でありますが、よろしくお願いいたします。以上で第1項目を終わります。次は有害鳥獣対策についてということでございます。これについては、まあ皆さんご存知の通り、一番問題になるのが、台湾リスですね。この関係で非常に、まあ、困っているという状況にあるかと思います。まあ、これについては、年間約900万ぐらいで、平成15年ぐらいから合併前の旧勝本町で対処されているということで、実際、累計してみますと約5000万近くになるようでございます。有害鳥獣、これについてもですが、その他、有害鳥獣については、まあ、カラス駆除についても、年間約380万ぐらい計上して、実績として250、60万毎年なしていると思います。これもずっと年齢的、経過的に、経年的にですね、結構、つぎ込んでおりますので、何千万になるか、と思います。それで、私、いつからこれを疑問に思ってたのは、平成15年に勝本を対処するとき、どうしてこれに対して、まあ、一民間業者がリス園等を開園して、そのまま放置して、それが元になっているわけなんですけど、なぜそのとき、まあ、いう損害賠償的な難は請求できなかったかということが疑問にずっと思っておったわけなんですね。まあ、その当時、まあ、これに対する、規制的な条例等がなかったもので、それを咎める難もなかったんかな、というので思っております。それについて、もし、どうしてできなかったかということが分かりますれば、紹介してもらいたいと思います。今、壱岐市で、この有害鳥獣というか対処しているのは、リスとカラスが主だと思いますが、まあ、先ほどちょっと昼間雑談で話しましたところ、ある議員から、 渡良野三島ではタヌキが非常にはびこって困っているという状況だそうでございます。まあこれもいろいろその餌のあるところにあったタヌキは何することだから住民としても責任があるかと思うんですが、それも一つの問題かと思います。そういうことでこの有害鳥獣の候補として挙がるのが一番どういうのがあるかと思います。なすとイノシシとかシカとかアライグマとかその他サルとかですね、それから水中物ではブラックバスですかね、これ等があると思うんですが、今全国的にいろいろこの有害鳥獣という名で拾ってみますと、イノシシについては日本各地でいろいろ問題になっております。それからシカについては日本シカが屋久島とか霧島とか、それから日光の国立公園ということで、そこらの木とかなんとかを神明を何するし皮を剥ぐしということで、それをやることによって生育は止まって枯れてしまうということもあります。それからエゾシカになりますと北海道の知床半島ですね、同じような状況だそうでございます。それからアライグマ、これはもともと日本の在来種じゃありませんけど、まあペット的に飼ったやつはもうそのうちみんな放り出したのことが、今問題になっておりますのは奈良とか京都の文化財が結構荒らされる、お寺とかですね、爪傷や何が入っているということだそうでございます。それから鳥もムクドリだったかと、名前を忘れましたが、山口市の瑠璃湖寺の五重塔に穴が開けられたということも聞いております。それから猿についても必要以上に増えたところで被害が出ているということですね。ブラックバスについても非常に沼とか湖の生態系を壊されているということですね。まあその他にその、まあ、皆さん一番ご存知の沖縄のマングースですね。まあマングースの場合はハブの天敵として飼われたのが結局裏目に出たということもあるかと思うんですが、そういう面でまあいろいろ全国の難がありますので、今のところ先ほどから申し上げますように息の場合はリスと、まあ、カラスとまあタヌキを使われるなんとかありますが、今先ほどから申し上げますようにリスについては先ほどから申し上げますが年間もう累計で5000万ぐらいつぎ込んでいると。カラスについてもまあにも同じで鳥獣被害防止対策協議会等にお願いしてやっておりますが、リスについては最近減ったのかという難もありますが、その後私も聞いておりませんが、一時は非常にはびこって困ったということになっているんですが、少しは収まったのかということもありますが、まあそれはそれとして、それには従来通り絶滅に向けて対処していかなきゃいかんと思いますが、一番私たちを今から入ってくる、先ほどからイノシシとかシカとかアライグマとかですね、その他の何が入ってこないように規制すべきじゃないかということですね。規制することによということ、規制してということがある程度条例を作らないと、まあリスが入ってきたときに損害賠償等ができなかった根拠は何か私も分かりませんが、条例があったらそれなりのなんで強く出られたんじゃないかと思っておるもんですから、ぜひ条例等を作ってですね、規制をして、その条例の中にはですね、そういうのが無断に持ち込まれて被害等が出た場合には、その持ち込んだ人に対して過料を課すとか賠償を求めるとかいう何まで含んだので考えるべきだと思っております。そういうことでこれに対して市長どうお考えか見解を伺いたいと思います。
北川市長。
瀬戸口和幸議員の有害鳥獣についてのご質問にお答えいたします。農作物への被害を及ぼすと思われるイノシシなどの島内の持ち込み、 飼育等を規制して持ち込み等による被害が発生した場合には、それに対する補償、あるいは損害賠償、要求施策を講じた条例を制定すべきではないかということでございます。委員おっしゃるように、やはり外来種と在来種がございます。台湾リスは外来種だとこう思っておるわけでございますけれども、農地、林地の荒廃等を背景に、イノシシの生育速度が拡大して全国的に被害も拡大しております。各自治体がその対策に苦慮しているのが現状でございます。幸い、イノシシは壱岐市には生息をいたしておりませんけれども、生息しておりますと農業に被害を及ぼしていることは明白でございます。議員ご指摘のとおり、持ち込み、飼育等を規制することは重要と思いますけれども、条例を制定して、在来種等の、まあ、外来種については私はですね、もう国内に持ち込むこと自体はやっぱ国が私はやるべきだとこう思っているわけですね。在来種については、まあ、日本におるわけですから、いろいろ問題があると思いますけども、その条例が制定できるのかということも今のところまだ私はできるかできないか、その辺もまだ、不明でございます。もししかし条例を制定をいたしますと、その条例を作っただけではやっぱりいかんと思います。やっぱりそれを遵守させるために港あるいは空港等での監視をどうするのかといったことまで考えて、私条例やっぱ作らないかんと思っておりますし、それが可能か否かということでございます。また特定外来生物を規制するために条例化した市町村はございます。国内にございますけれども、罰則規定はですね、条例法に委ねているというのがほとんどでございます。ちなみに、特定外来生物を、持ち込んだということだけではですね、罪にはなりません。野外に放たれた場合ということで罰則がございます。個人の場合は懲役3年以下、もしくは300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金となっておるところでございます。そこで、やはり罰則を、議員ご指摘の、補償あるいは損害賠償までの要求施策を講じた条例ということになりますと、やはり私は罰則はこの条例法がございます。それと刑法等の兼ね合いもございましてですね、そこまで条例化できるのかなという気持ちもございます。いずれにしてもしかし、この、有害鳥獣対策についてはですね、今台湾リスのことをおっしゃいました。当時のことはどうだったかということでございますけど、当時のことは不明でございますけど、私はおそらくこれほどまでにですね、あの可愛いリスが被害を及ぼすのかということをですね、私は党内の皆さんに認識をされておらなかったと、私は思っております。まあ、なかなか明確な答弁になっておりませんけれども、よろしくお願いします。
瀬戸口和幸議員。
はい。台湾リスの、まあ、当時、平成15年前後、勝本の長と、なんと、それから壱岐の皆さんの感覚として、今、市長の言われた通りで、あんな可愛いなんが、あれだけ被害を及ぼすとは思ってなかった、まあ、その点、騙されたということになるかと思うんですが、それだから、まあ、だけど、もう実際被害出たから対処しなきゃいかんという、これはもう仕方ないと思います。ただ、先ほど市長の答弁の中で、外来種については国上位であったらということなんですが、まあ、先ほどから申し上げましたように、アライグマとかなんとか国では持ち込むことは OK になってるんですね。あれを飼った人がもういらんようになったから話したりなんかするか。ということは、国で上位で認めとったら、域にも入ってくる、もうそのまま入ってくるとなるわけですね。それをまた一つガードしたらどうかというなんですね。そういうことです。はい。それから、まあ、あと罰則等のことも言われましたが、まあ、確かに、その、水際でなんとかっていうのもありますけど、まあ、それは国とかなんとか、税関とかなんとか、動物検疫所とかなんとかあるんですが、それまではなんだけど、まあ、市民にみんなにですね、有害鳥獣等を持ち込んだら、ね、ダメですよ。もし持ち込んだら、こういう罰則がありますよ。ね。ということを知らしめるという、まあ、言葉は悪いですけど、PR するという 啓蒙するという意味も含んでのですね、まあ、過料とか罰則とかはまあ別にしまして、まあそれはできれば幸いですけど、ぜひ検討していただいて、まあ、特にイノシシの被害については皆さんご存知だと思います。各地でいろんななんで農作物が被害を受けているということで、一番今問題になっております、口蹄疫。口蹄疫の難も、イノシシは対象になっているわけですね。もし、イノシシ等が難して、あれは持って、息中を走り回るともう、すべて、何ですか、前言った、鳥が媒介するなんだったですかね。鳥インフル、ね、あれと同じような、どうしようもなくなるということもありますので、そういう意味からもですね、ぜひ、規制、最小限規制する。もし、過料等、罰則等、できれば、それまで含めたなんで、市民みんなに、周知、注意してもらいたいという意味、幸いにして、域は島国でございますので、島ですので、そのガードは、みんながそれなりの注意すれば、よそから入ってくるのは非常にシャットアウトしやすいんじゃないかと思います。そういう面で、ぜひですね、進めていただいていきたいと思います。そういうことで、まあ一応先ほど市長は一応検討しますということでしたので、あらゆる面からよろしく。
白川市長。
検討すると言いましたかね。いや、検討するとは言ってないと思いますが、はい。これはですね、どうかなということは言いましたけど、はい。この問題についてはですね、ここでですね、やりますとかやりませんとか、条例制定しますとかじゃなくて、非常にこう、さっき言いますように、条例をすればですね、やっぱり実効性のある条例じゃないと私はつまらんと思うわけですね。さっき言われるように、そういった、罰則があるんだよということを知らしめるためとかですね、そういうことで私は条例は作れんと思っております。やはり条例を作ったらやっぱり実効性のあることをしなきゃいかんと思ってますから、この問題につきましてはですね、ぜひ、議員にお願いしたいのはですね、議員さんお願いしたいのは、難しい問題をはらんでおりますから、常任委員会でですね、検討していただきたいと思います。私も検討いたします、私も勉強いたしますけど、常任委員会でですね、一つ、勉強していただけないでしょうか。
瀬戸口議員。
まあ、先ほどの市長の答弁では、それ向きに私、いい方に取ったかもしれませんが、なんか前向きみたいに受け取ったもんですからね。はい。だけど、申しますように、なんせ、そういう有害鳥獣、特に、まあ一番怖いのは、イノシシと言いましたけどね。あれを申し込んだら大変になったということを、ね、皆さんに周知していただく意味からもですね、こういう条例がある、できた、これの狙いはこれだということを周知していただく、で、みんな注意してもらうという意味からも、ぜひということで申し上げたわけですね。はい、確かに常任委員会で検討してくれということでございますが、まあ、委員長とも相談しましてですね、まあ、委員のもどういう見解を持っているかということもあります。だけど、執行の方でもですね、ぜひですね、検討していただきたいと思います。はい。委員会、私たちに任せんじゃなくて、はい。いや、そうすることは、これ、いろいろな、私たちが提案することに対して、まあ、委員会で検討するよって、今まで初めての市長の答弁かと思います。これ、本当に、私たち受けていいのかどうか、ちょっと皆さんとも、検討したいと思いますけど。まあ、だけど、ここで言えることは、私たちも、そら、全然否定はしませんけど、執行としてもですね、ぜひ、そういう恐れを、まあ、気がついたときは、何して、いうことで、進めていただきたいと思います。そういうことで、だいぶ時間は残しましたけど、以上で、私の2項目にわたる質問を終わります。